今、長老に読んでいただきましたルカによる福音書の言葉、これはマグニフィカートとかマグニフィカトと呼ばれるマリアの賛歌、それを聞きました。これはルカにこの後すぐにも記録されていくいくつかの賛歌、例えばシメオの賛歌などと同様に、これはおそらく初代教会の賛美歌として歌われ続けてきた歌であろうと言われています。まあ、節をつけて曲をつけて、これがもう初代教会から歌われてたんじゃないか。初代教会だけではありません。プロテスタント教会とローマカトリック教会が2つに分かれる前には、まあ、すでにどの教会においてもこのマグニフィカートは夜の祈りの歌として毎晩歌われるものとなっていたようです。その後の歴史においても、主の母マリアを非常に尊敬し大切にしましたローマカトリック教会の中だけでなく、このマリアの賛歌は私たちプロテスタント教会においても折々に節がつけられ歌われ、またその言葉が取り上げられ説かれてまいりました。例えば改革者ルターがマグニフィカートという題名でこの聖書箇所を説く小さな書物を書いていますし、クラシック音楽が好きな人はバッハが作曲しました30分に及ぶマグニフィカートという曲をご存知のことだろうと思います。で、このマリアの賛歌がラテン語でマグニフィカートと呼ばれますのは、この賛歌のラテン語訳の出だしに由来するものです。私の魂は主をあがめ、始まります。そのあがめという言葉がラテン語訳聖書ではまあ冒頭に来ているわけですけれども、まあ、それがラテン語でマグニフィカートという言葉なのであります。で、この言葉ちょっと連想してみればなんとなく聞き覚えがあるかなとお気づきになる方がいらっしゃるかもしれません。マグナムっていう言葉とか、あるいは世界史で習ったマグナカルタ、大憲章とかですね。あの大ですね。大きい。大きくする。という意味を持った言葉であります。あがめるというのは、主なる神様を大きくするということであります。主をあがめるというのは、主なる神様を大きくする。これは元のギリシャ語でも同じ、メガという言葉が使われております。マリアの魂は主なる神様を大きくしているのであります。主なる神様を崇めるため主なる神様を大きくする、一体どういうことでしょうか。具体的にはどういうふうになされるのでしょうか。大変簡単に申しますと、この後のマリアの言葉を見ていくと、マリアは自分を小さくすることによって神様を大きくしている。自分を小さくすることによってその分だけ神様が大きくなっていく。ここでマリアがやっているのはそういうことであると思います。マリアは次のように歌い始めます。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜び讃えます。身分の低いこの主のはしためにも目を留めてくださったからです。身分の低い。こう日本語で訳されているある言葉をまた別の人は無に等しいと訳しました。私は無に等しいものだ。主のはしためだ。はしためっていう言葉も強い言葉ですね。奴隷だっていうんですよ。マリアはそのいとこのエリサベトに、あなたは女の中で祝福された方です、なんと幸いでしょうと、その出会いを感激いっぱいに喜ばれ、祝福の言葉をいっぱいかけてもらいました。その感激喜び祝福の言葉への応答としてこのマグニフィカートを歌い出しているのです。私の魂は 主を大きくします。私の深い心の底から私の救い主であられる神様を喜びます。主は身分の低いこの無に等しいしもべにそのお顔を向けてくださったからです。エリサベトの感激と祝福の言葉を受けながら、褒めてくれてありがとう、やっぱり私って神様に愛される特別な存在なのねって胸を張るのではなく、主は身分の低いこの無に等しいはしためにそのお顔を向けてくださったのです。自分を小さく小さくしたのであります。これがマグニフィカート、マリアの賛歌を貫いているその心だと思います。先週の木曜日にはハイデルベルク信仰問答による教理の学びを再開いたしました。私を含めて6人の出席者がありましたが、なんだか盛り上がってしまいまして、お茶も飲まないままにあっという間に12時を回ってしまいました。第1回目でしたから、信仰問答の内容そのものに入っていくというよりも、そもそも教理、キリスト教教理っていうのは何なのかということから語り始めまして、で、まあそこからどんどん脱線していきまして、キリスト教会の中にあるいろいろな教派の話にまで広がっていきました。で、まあ私も別にそんなに詳しくはないんですけれども、1970年代に行われました第二バチカン公会議という、まあ大きなローマカトリック教会の教会会議があったんですけれども、それ以降実はカトリック教会というのはものすごい変化を経験しているんですね。例えば、まあ、今から20年ちょっと前になるんですけれども、ルター派教会ですね。我々プロテスタント教会のまあ始まりであるルター派教会とカトリック教会の2つが一緒にですね、義人の教理に関する共同宣言というものを出すまでになったんだというお話をいたしました。義人ですね。神様は私たちをどのように義としてくださるか、どのようにしたら神様に喜ばれる正しいものですね。義っていうのは正しい、正しいものと認められるのか。もちろん細かい違いは今もありますけれども、大枠においてはカトリック教会とルター派教会共通の理解に達しました。私たちが神様に喜ばれる正しいものと認めていただくためには、人間のアクションさえも恵みによって引き起こしてくださる神様の恵み深いお働きによるんだ、その先立つ大きな恵みによるんだ、今や二つの教会は一致しているんです。我々はちょっとね、ステレオタイプで。我々はただ信仰だけによって、恵みだけによって救われるって信じるプロテスタント教会です。カトリック教会は自分の行い、正しい行いがあって初めて神様に認められるって考えていると。そういうふうにステレオタイプで思ってるけど、どうもそうじゃない。カトリック教会、確かに人間の技が必要なんだと。言うけれども、その技がそもそも神様の恵みによって引き起こされるものなんですよ、というんですね。本当にね、大枠においては、ただ神様の恵みの先行があるんだ、というところで一致してるんですね。実は、このようなプロテスタントとカトリックの一致した理解っていうのは、まあ、義人理解っていうすごくなんていうか、一番主題になるようなところとともに、もう一つ我々とカトリック教会の大きな違いだというふうに我々が思っている、主の母マリアをどう理解するかということにおいても、だいぶ近づいているのではないかと思います。私たちはあまりそのような呼び方をしないかもしれませんが、主の母マリアは古くからキリスト教会によって神の母とさえ呼ばれてきました。テオトコスっていう言い方なんですけどね。神の母とさえ呼ばれてきました。 で、そのような特別な呼び名が、まあ、キリスト教会によってなされてきたという歴史もありまして、まあ、マリアは、まあ、だんだん時代が下ってくると、父子聖霊なる神様に肩を並べるほどに、まるでマリア自身もまた神の一人であるかのように、敬われていた向きと、そういう実践がありましたけれども、どうも今はそれは、カトリック教会の公式の姿勢ではないようであります。マリア。ただこの人だけが神の一人子イエス・キリストを生むものとなったのであり、その意味ではこのマリアという人は歴史上他の誰とも変わることのできない独自で特別な仕方で主なる神様に選ばれた人であることは確かです。けれども、このようなマリアの選びの特別さは、全くマリア自身に理由があるものではないんだ。神の母とされる、その一切の理由、一切の資質、一切の根拠はマリアの中にはない、ゼロである。いいえ。ゼロどころではないでしょう。48節に、身分の低いこのはしためにもとありますように、また53節に、神は飢えた人をとありますように、神が目を留め顧みられる存在はゼロどころじゃない。マイナスと言っても何ら差し支えないものを選ぶんだ。それがこのマリアの選びで起こっていることなんだ。およそこの人は誰がふさわしくないか、神の選びにふさわしくないかというコンテストがあるならば、まあそちらの方位で上位入賞しそうな感じの人だということです。しかしそういう人こそが主なる神様に顧みられる人間なのであります。51節でマリアが、主はその腕で力を振るい、思い上がる者を打ち散らし、権力ある者をその座から引き下ろし、身分の低い者を高く上げ、飢えた人を良いもので満たし、富める者を空腹のままで追い返されます。これが神様のやり方だと告白する通りです。49節。ただ、力ある方が、そういう貧しい私に偉大なことをなさいました。このようなことが、ただ主の御力によって自分の身に起きましたというのです。そして実に、比類のない仕方で、このような神のふさわしくないものを顧みてくださる、比類のない憐れみがマリアの身に起きたのであります。けれども、これがただマリアの歌のみならず、その後、初代教会の賛美歌として歌い継がれてきましたように、マリアに起きたのとはまた違った形で、しかし、マリアの身に起きたことと同じ種類のことが、他の無数の人の身にも起きて、そこにキリスト教会が生まれてきたと。教会は自分のことをそのように理解してきたのであります。例えば、コリントの信徒への手紙1の第1章26節以下、教会に結ばれた人々の姿を思い起こしてみればよいのです。パウロは、コリント教会に連なるキリスト者たちに向かって次のように語りかけました。兄弟たち、あなた方が召された時のことを思い起こしてみなさい。人間的に見て知恵あるものが多かったわけではなく、能力のあるものや家柄の良いものが多かったわけでもありません。ところが、神は知恵あるものに恥をかかせるため、世の無学なものを選び、力あるものに恥をかかせるため、世の無力なものを選ばれました。また、神は地位のあるものを無力なものとするため、世の無に等しいもの、身分の卑しいものや 見下げられているものを選ばれたのです。それは誰一人、神の前で誇ることがないようにするためです。神によって、あなた方はキリストイエスに結ばれ、このキリストは私たちにとって神の知恵となり、義と聖と贖いとなられたのです。誇る者は主を誇れと書いてある通りになるためです。我々の選びにおいて、誇ることができるのは、ただ主イエス・キリスト、このお方だけだ。長く引用いたしましたが、このパウロの言葉、マリアの賛歌と驚くほど似ていると思います。しかもそれは、この2箇所だけじゃありません。今日一緒にお読みした、旧約のお言葉においても、もう同じです。それは、お読みすることはいたしません。またお家に帰ってご覧いただければと思います。ここには、貧しい神の民イスラエルが選ばれる姿があり、貧しいコリントにある神の教会が選ばれる姿があり、また、このような貧弱なものに姿を、ものの姿に激しく心動かされ、激しく恵みを下される、そういう神の恵みを身に受ける者の最前線、かつ典型として、一人の貧しい少女、マリアの姿があるんだ、そう言っていいと思います。それゆえ、主の母マリアは、カトリック教会だけじゃありません。私たちプロテスタント教会に連なる者にとっても、いえ、神の顧みに植え替えているすべての人間にとって注目すべきモデルであるのです。その低さ、そのへりくだり、神を大きくし、自分を小さくすることにおいて、私たちのモデルであります。けれども、このような神の御前におけるへりくだり、謙遜、自分が小さくなること。これが本当に信仰者らしい、キリストの教会らしい姿、いえ、人間らしい姿であると、そのモデルであると申しましても。それを言うだけでは、それはまだ誤解の余地があることであるかもしれません。どのように誤解してしまうかといえば、じゃあ私たちも神様に顧みられるように、このようなへりくだりに生きようと言い始め、また動き始めることによって、そこでもうひどく誤解しており、見当外れな歩みを始めてしまっていることになるのではないかと私は思います。マルチン・ルターという人は、このマグニフィカートを解き明かした小さな書物が、しかし丁寧な書物があると申しましたが、その中で繰り返し繰り返し何を言っているかといえば、私たちはへりくだりというときに、すぐに誤解するような謙遜の徳というようなものと、このへりくだりは何の関係もないのだと指摘するのであります。実るほど頭を垂れる稲穂かなっていう、まあ日本語がありますけども、豊かな人間であればあるほどですね、身を低くして、そんなもんじゃありません、それが美しい人間の姿だ、徳だと、それをそういうものとは関係ないっていうんですね。そのように我々がこのへりくだり、謙遜を自分の身を飾るというか、まあ人間としてなんていうか、美しい徳の一つとして数え始めるとき、我々はそこで実は、密かなファリサイ主義、新しいファリサイ主義に落ち込んでしまっていると、そう考えることができるんです。神様、 私たちはこの世の多くの人たちのように、自分は自分の力で生きていると勘違いしていたり、あるいは人と自分を比べて、あ、自分はどうやら能力が高いから、まあほっとしていると。誇っていない。そういうことを感謝いたします。いつも見舞いに罪を告白するものであることを感謝いたします。そう言いながら、心密かに自分は自分が罪人であることをわきまえている謙遜な人間だと思い始めてしまう心。これは新しいファリサイ主義です。しかし、こういう新しいファリサイ主義って、まあ、自分の心の中にあるなと思います。主なる神が顧みてくださる。私たちの本当のへりくだりというのは、こういうものじゃないんだ。本当のへりくだり。それは、私たちの本当の貧しさのことだ。というのです。私たちの本当の貧しさ。神様の御前に告白することすらできないような、本当の貧しさのことだ。神様の御前にその貧しさ告白することなんかできこないんです。だって、そのような本当の貧しさは、まあ自分でも見たくありませんから、自分でも見ないようにしているからです。だからまだ自分の意識にすら上がっていないかもしれない。あるいは、いろいろな言い訳で塗り固めており、自分には私の貧しさとしてではなくて、私の正しさとして意識されているものであるかもしれないのです。けれども、ここまで私たちが何週にもわたって読んできた聖書の登場人物たちと神の出会いの経験というのは、自分の正しさ、あるいはここでこそ神様に会いたい、お会いできるのではないか、と思っているところとか方法とか、そういうものが叩き潰されて、不意打ちのような仕方で、あるいは不意打ちのような場所で神様に出会った。まさに意図をせずに出会ってしまったという経験であったのではないでしょうか。つまり、この自分が本当に貧しいと。無に等しいものであるところ。無であるどころか、マイナスとしか言いようのない自分であるところ、そこに天使が会いに来る。そこで、天使が主なる神様の約束の言葉を届ける。主は、その裸の私に滅びではなく、命の御顔を向けてください。インマヌエル、神があなたと共におられる、その言葉を届けてください。私はあなたと共にいるんだ、何もないあなたの味方なんだ、ゼロどころかマイナスのあなたの味方なんだ。あなたが見たくないから、あなたが捨ててしまっている、あなたが無視している。その貧しい本当のあなたの救い主である。あなたの味方なんだ。それがイエス・キリストがこの世に来られたということです。へりくだろうと。急がなくてよいのです。ああ、謙遜にならなきゃ、と、追い求めなくてよいのです。そんなことしなくとも、私たちの内側には、どうしようもない徹底した貧しさが最初からあるんです。そしてそこに、主なる神様は、主なる神様の方から、会いに来られるのです。マリアの賛歌、自分を小さくし、主なる神様を大きくするマリアの賛歌。 これは我々が追い求めていく、そういう、まあ、修練の道ではなくて、それこそ上から恩寵として恵みとして与えられる、私のうちから湧き上がってくるものです。ある説教者は46節47節のマリアの賛歌が、私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜びたたえますと言っている、その言葉に厳密に注目しながら、ルターの助けを借りて次のように言います。私が神をあがめるとマリアは言っているのではなくて、私の心が神をあがめてしまうのだとマリアは言っている。神が与えてくださる賛美、喜びのそのただ中に私の魂がもう浮き上がってしまっている、愛の中に浮いている、そしてそこで自由に動かされている、私の心がそのように動くままに歌を歌い始めている。自分で止めることはできません。自分で立ち上がって神を褒めたたえているのではない。神を褒めたたえるために私は立ち上がらせられたのです。思わず立ち上がらせられた。どうして思わず立ち上がってしまうのでしょう。思わず歌い出してしまうのでしょう。神が本当に貧しい私たちのもとに来られ、そこでこそ私たちと共におられ、打ち砕かれている私たちの味方となり、救い主となると、そこでこそお語りになるからです。そこでこそ分からせてくださるからです。これが神様の憐れみと呼ばれるものであり、愛であります。今日はなんだかルターの話ばかりしてしまって申し訳ないんですけれども、マルチン・ルターが罪を犯して立ち上がれなくなってしまっている、もうダメだと、そう落ち込んでいる同僚のシュパラティンという若い牧師に宛てた手紙の言葉をここで思い起こすことはふさわしいことだろうと思いますので、ご紹介したいと思います。ルターは立ち上がれなくなっている同僚シュパラティン、まあ罪を犯しちゃってね、自分が罪を犯してもうダメだ、牧師としてやっていけない、キリスト者としてやっていけない、倒れてしまっているシュパラティンに向かって語りかけます。私の心からの願い、また警告はこれです。どうぞ私どもとんでもない罪人たち、顔面コロナ罪人の仲間入りをしてください。キリストを絵空ごとの子供っぽい罪からしか救い出すことができないような小さく頼りない存在にしてしまわないようにしてください。そうです。それはとんでもないことです。そんなことをすれば私どもの益にはなりません。そうではなくて、キリストは神から救い主として私どものところに使わされた方です。キリストだけが救い得る方です。まさしく、とんでもなく大きな罪、重い、呪われるべき違反、罪業から救い得る方です。最大最悪の、要するに地上の罪すべてを犯した者をも救い得る方。で、こう言った後、続けまして、まあ、これは、ルターの創作の言葉じゃないんだと。自分もまた、恩師から、前の教会から、譲り渡され、語られてきて、私の言葉となってしまった言葉なんだって言って、恩師の言葉を、自分が、まあ、聞いた恩師の言葉を紹介するんですよ。ああ、あなたは絵空ごとの、まさに絵に描いたような罪人になりたがっておられる。だからこそ、絵空ごとのまさに絵に描いたような救い主だけを得ようとしておられる。正しく、真実の事柄の中に身を置いていただきたい。そしてそのことに習熟していただきたい。 キリストはあなたの真実の救い主、あなたは真実の大いなる呪われるべき罪人であることに習熟していただきたい。神が御子を送ってくださり、私どものために捧げてくださっているのに、神を軽んじ、エソロごとを抱えて、うろうろしないでいただきたい。私たちが救われるためには、私たちが本当に救われて生きるためには、神の一人子が、この世界に送られてこないほどに深い罪を犯しているんだ。本当に深い罪人なんだ。それが聖書の証言であります。けれどもそのような者たちにこそ神はその一人子をお与えになったんだ。そのお方はそのような私たちの深い罪を取り除くために、十字架にまでかからなければならなかったんだ。そのことを思えば、ああ、自分は罪を犯してしまった。どうしようもない人間だ。神様に顔向けできない。人にも顔向けできない。その交わりの中から去らなければならない。イエス様はおっしゃいますよ。そんなことは初めから分かってるんだよ。そういうあなたであることは初めから分かっているんだよ。そのあなたを招くんだ。そのあなたのために来た私なんだ。そのあなたの味方である私だ。もはやこれ以上丁寧に解き明かす時間は残っておりません。けれども、もうまだ解いておりません。51節以下に記された貧しい者の反対の止める者への裁きの言葉、これを我々が誤解して聞く余地はもうないと思います。主の御腕によって打ち散らされる思い上がる者、権力の座から引きずり下ろされる権力ある者、空腹のまま追い返される止める者、これは他の誰でもあります。これはザカリアのことでもあり、エリサベトのことでもあり、マリアのことでもあり、また私たち自身のことでもあると言ってよいと思います。私たちは救い主と自分で会いたいと、こういう姿をしているときならば、まあ会えるかもしれないと思っているところで、このお方にお会いすることはできないのです。そこでは、きちんと裁かれなければならないのです。きちんと打ち散らされなければならないのです。きちんと私は神の前に立てると思っている。その私たちの正しさは引きずり下ろさなければならないのです。そういう私たちは聖餐の場に自分はつくにふさわしいと思うように、そういう思いになっている私たちは空腹のままそこから立ち去らなければならないのです。けれどもその裁きは恵みであります。裁かれてふさわしくない貧しくされた本当の私、裸の何もない私、その私と救い主は出会ってくださるからです。去っていこうとする私に先回りして、その方をお待ちくださっていることからです。私はそのあなたの味方なんだ。そこで私たちの魂は思わず浮き上がるようにして、その方の愛の中喜びの歌を歌い出さずには折れなくなります。そしてこれらすべてのことは、将来起こることでもまた先にとって置かれていることでもありません。これは私たちの今、ここにおける現実であります。 私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜びたたえます。そうです。私たちが今日曜日の朝ここに集まり、今この5月12日の日曜日の朝ここでしていることは、このように神を大きくし、このように自分を小さくする喜びの神賛美、神礼拝以外ではありません。あなたの救い主イエス・キリストは今ここで本当に貧しい本当のあなたの味方なのであります。祈ります。